八戸の海の香りを海猫の翼に乗せて運んでまいります。八戸レディース。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。本日のゲスト、5月のテストマッチでオーストラリア代表ワラルースを破った桜フィフティーンの南咲キャプテンです。まずはこの1ヶ月、リーグワンの初代チャンピオンは埼玉パナソニックワイルドナイツです。5月29日日曜、ファイナル国立競技場で行われました。私は今、試合が終わった直後の、国立競技場にいます。リーグワンの初代王者は埼玉パナソニックワイルドナイツです。プレーオフ決勝、東京サントリーサンゴリアスを18対12で破りました。前半特にワイルドナイツは相手の投入するラインアウトにプレッシャーをかけて、サンゴリアスの攻撃の機会を奪った。そして後半ね、非常に大事な勝負どころのスクラムを押してペナルティーを奪った。これで決まりましたね。女子15人戦日本代表オーストラリア遠征、後ほど触れますけれども、サクラフィフティーン、フィジー代表オーストラリアバーバリアンズ、そしてオーストラリア代表に3連勝しました。女子代表ワラルースを12対10で破る、これは歴史的な出来事だと私は思います。ワールドカップの開催地、2027年オーストラリア、2031年はアメリカに決まりました。またワールドラグビー、4年後ですね、2026年から日本を含む、世界の12カ国地域による新たな国際大会を、創設する方針であるということを、いくつかのメディアが伝えました。男子15人制日本代表、6月18日、25日ウルグアイと、7月2日、9日にフランス代表と対戦します。ヘッドコーチのジェイミー・ジョセフです。
坂手と流れにコーキャプテンとして2人を任命いたしました。2人ともですね、各チームでですね、キャプテンというのは経験していると思います。
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ、鈴鹿大会が終わり、この後は6月18日19日に弘前大会、初めて弘前で開かれます。弘前市運動公園陸上競技場、入場無料、全席自由です。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。今日はお二人ゲストをお迎えしています。まずラグビーの女子15人制日本代表、世界ランクでその時5位のオーストラリア代表ワラルースと言いますけれども、とテストマッチを行い、12対10、これは歴史的勝利と私は思いますけれども、その時のキャプテン南咲さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてこの番組でおなじみで、女子ラグビーのもう熱心にこう追い続けるジャーナリストでもあります、専門誌ラグビーマガジンの田村和弘編集長です。お願いします。
よろしくお願いします。
で、今日ちょっと私の方からまず南咲さんの経歴をざっとこう紹介していきます。1995年11月18日生まれ、福岡県筑紫野市出身ですね。で、3歳の時2人のお兄さんに影響されてラグビーを始めます。 お父さんもともと相撲の選手 でラグビー好きなんですよね。好きだと。で、太宰府少年ラグビークラブ、少年ラグビークラブに恐るべき少女が入ったということですけれども、から3歳からずっとプレーをして、小中でラグビーと柔道を両立させていたと。で、県立筑紫高校、これはあのラグビーファンおなじみのあの強力な東福岡高校にこう猛練習で肉薄していく公立高校、非常にまあ厳格な雰囲気がある格別な学校の一つですけれども、そこに初の女子としてラグビー部員になったんですね。女子ラグビー部ではなくて、
はい、
筑紫高校ラグビー部の一員となって男子と一緒にこうプレーをしていた。その時同僚だったある私の知人が言ってましたけど、凄まじかったと言ってましたね。南さんつって。で、まあ、その高校時代にすでに7人制の、まあ、女子の日本選抜に選ばれて、香港の女子セブンズにも参加しました。それから日本体育大学に入って、2015年アジアチャンピオンシップ、今度は15人制のジャパンで出場。大学を出て横川、武蔵野アルテミスターズに加わって、2017年ワールドカップアイルランド大会に出場しています。現在その女子の日本代表桜フィフティーンのキャプテン、2019年から務めています。ポジションはプロップ、背筋がピュッと伸びる、あの雨が降ると背中に水たまりができる姿勢でおなじみの本当に強靭なプロップ、163センチ、72キロ、キャップ数が今21ですね。で、そのお兄さん、長男ゆうきさん、フッカーでやっぱり筑紫高校から関西学院大学で、次男のともきさん、やはり筑紫高校から立命館に進んで、もともとセンターで、高校時代あの12番で東福岡がもう全盛期で、オール福岡を編成するとみんな14人は東福岡なのに1人だけ12番筑紫高校のその南智樹入っていたという。で、大学でセンターでも試合に出たけれども、途中でフランカーになって、で大学5年生の時にフッカーに転向して、で JR 九州に入って、その後ニュージーランドに武者修行に出て、で今トヨタ自動織機でプロップとして活躍しています。だからもう3兄弟とも、あの一番上の結城さんもフッカーですよね。で、気がつくと3人同じフロントローになっていたという
兄弟でスクラム組めるんで
以上がまあざっと経歴ですけれども、このほどのオーストラリア遠征、まず5月1日にフィジー代表に28対14で勝利、それが5月6日にはオーストラリアバーバリアンズ、これ24対10で勝ちました。そして5月10日オーストラリア代表ワラルースを12対10で破る歴史的な、まあ、快挙を遂げた。まずもうこれも田村さんからあれですけど、この間のワラルース、はい、オーストラリア代表に勝った5月10日の出来事です。
そうですね、うん、こうワラルースはね、世界5位っていうそのランキングでも現れてますけど、試合をする機会も多い、オールあの女子のニュージーランド代表ともやれるし、世界の強豪と常にやってるチームなので強いと、次のワールドカップも上位候補と、それに勝ったっていうのはねすごいですね、うん。まあ、あの遠征の初戦でね、フィジーに勝った時に、あ、いいラグビーするなってみんな思ったので、もしかしたらとは思ってたんですけど、本当に勝ち切るとはね、思ってましたけど思ってませんでしたどうですか南さんは。
絶対勝つんだっていうところは、気持ちの部分はマインドのところのセットをしてたんですけど、いざその試合で自分たちが勝ったら、もうこの想像していた以上のこう高揚感というか、こう嬉しさだったりっていうのは本当にあって、でもうグラウンドにこうそのまあ歴史的勝利って言われてますけど、その瞬間にグラウンドに立てていたことは本当に幸せなことだなというふうに思っています。
あの試合、オーストラリアの女子代表が初めてその先住民族の言葉の国歌を歌うってんで、それも結構ニュースになったんですが、あれでこうちょっとセレモニーが長かったんですね、試合開始
そうですね想像していたよりこう入場してからセレモニーの時間が長くてあれって思って、いつ終わるんだろうって、
あれ結構キャプテンで難しいですよね、気合い入れてガブッと出てって肩組んで、
はいはい、もう行くぞっていう気持ちだったんですけど、うん、なんか途中から肩みんなで組んでたんですけど、その腕がちょっと痺れてきちゃって前後変えてって言ったりしてて
本当総合いいセレモニーでしたけど、これから戦う人にしたらちょっとこう待たされるような感じもあって、ああいう時でキャプテン難しいでしょ、みんな集中切れないか。
そうですね、うん、ちょっと心配で、うん、その後の国歌も全部終わって、少しエンジンの時に、うん、あ、ちょっと一回気持ち入れ直してっていう風な声かけはしましたね、
うんうん。でもああいう大一番をこううまく戦う時って、なんか試合前の雰囲気はいいでしょ、こうキックオフの時もそういう感じでした。
不安感っていうのがなくて、うん、こうみんなのこう気持ちがすごく前に出てる感じを、言葉には出てないですけど、うん、感じましたね、うん、
はい。あの時はまあ左プロップ1番で出場してました、まあ、キックオフでなんとか最初にこうぶつかる時あるじゃないですか、その時の感触はどうでした。
あもういける前に自分たちが出れてるっていう感覚はありましたし、うん、そのキックオフのところであのファーストプレッシャーをかけてくれてたので、うん、そこはあの感触的にもすごく良かったです、
うん、これ編集長はやっぱあの試合1個見てどういう印象？
フィジー戦の時から、うんディフェンスがいいっていうかあのキックカウンターは何回か走られたんですけど、うんうんまあ、例えばブレイクダウンからとか、セットプレーからとかあの辺はすごく前に出ていて、うんまあ、しつこいんですよね、うん、本当チョップタックルっていうのを、うん、あの遠征の最初からテーマにしてて、うん、足に行こうって、うん、これやっぱりね外国人選手すごく嫌がるので、うん、もうフィジーなんてねみんな本当に嫌がっててどんどんイライラしてイエローカードとかもらってたので、うん、あこの調子でいくといいかなって、うん、でもやっぱりワラルースは強いもんなって思ってたんですけど、うん、やっぱりこうワラルースも嫌がってたしちょっとでも軽いプレーするとね前に出てる分それ拾ってトライとかそういうのもありましたし、うん、そうそう意思統一取れてるなっていうのとやっぱり一番びっくりするのはメンバー編成が試合直前で変わったわけですよ。
あそうですね、
いろんなことがあって、
まあ、感染症もあったし、
ね、それなのにちゃんと自分たちでセルフコントロールして、うん、あれだけのパフォーマンスできたっていうのはすごいなと、うん、
ヘッドコーチを含めてこう突然、はいね、いわゆるコロナの感染があって、うん、キャプテンとして非常に難しかったと思うんですけど直前にこう、うん、その辺どういうふうに対処した？動揺しなかった？
動揺そのどうしようっていうのはなかったんですけど、うん、驚きというかあこんな間近にこうコロナがあるんだっていうところは一番最初の率直な感想で、けどその後に本当にすごい良かったなって思うのはそのまあメンバーに入っていない選手がこうメンバーに入ったりだとかその控えだった選手がスタートになったりっていうそのメンバー編成があったんですけど、そこでその変わった選手たちが緊張だったりこういろんな複雑な心境があったと思うんですけど、それを見せずにプレーで出してくれたっていうのが本当にすごいなって思いましたし、こう選手として一選手たちを本当にリスペクトしますし、まあ、キャプテンとしてもそういう振る舞いをしてくれたことに本当に感謝していて、で誇るべきチームメイトだなとも思ったし、まあ、そのおかげでそういう一人一人の気持ちが出たことによってそれがこの勝利につながったのかなというふうに思っています。
非常にこう前へ早くこう出るディフェンスが効いていって、あとまあラックですね、いわゆるブレイクダウンのしつこさ、
うんうんうんうん、
あの辺もやっぱり試合前から一緒に意識するところだった。
そうですね、もう前に前に出るっていうところはディフェンスのところ特にレスリーヘッドコーチ重点的にいつもコーチングされていたので、そこが今まで積み重ねてきたものがよく出たなっていう遠征であって、オーストラリア戦特に試合に出てたなっていうふうには思ってます。
これちょっと南さんのことも聞きたいんです。これ田村編集長がずっと見てきてどういう選手ですか？つまり
簡単に言うと立派プレーもそうだし、まあ、言動とかも立派だし、うん、常にこうキリッとしてるし、うん、でキャプテンは2019年の夏 の、オーストラリア遠征からですよね、うん、でもその前はキャプテンじゃなくてほとんどバイスキャプテンキャラなんですって本当は、うん、
へ
で割とこうねキャプテンの横でガーガー言うのが本当は自分だったんだけど、その後私キャプテンになって変わったんですっていうような言い方もされてたので、うん、こうキャプテンになってすごくこうキャプテンらしくなったっていうか、うんそういう印象を受けてます。でも立派、とにかく立派
ありがとうございます。そうそれ入れます、
ね、私も立派なスクラムを組むのはもちろん見てきたんですけど、ね、やっぱりそういう統率力も
そうですね、はい、
キャプテンはでも大変でしょ、こうナショナルチームのキャプテンっていうのは。
いやもう本当にサクラ15は一人一人がリーダーシップ取ってくれる選手たくさんいるので、本当に私が特別何かをしてるわけではなくて、みんなのおかげで自分がこう成り立ってるっていうところはあるので、本当にみんなに感謝してます。
立派です
ね。立派ですよで、ね、あんまりこう国際レベルとしてはプロップとしては大きくないじゃないですか、うん、でもまあね姿勢がいいのでちゃんと組めて、ご本人前、話聞いたんですけど、やっぱプレーのインパクトに自信があるんですって、こうボール持ってバチンと当たるのに、すごい私その辺は自信があるんですって前も言われてたので、そういうのってやっぱなかなかね日本で試合を見る機会がないので分かんないんですけど、その辺がやっぱすごいらしいですよ、パンチ力は。
この間サクラ15見ていて、見るたびに思うんですけど、昔からラグビー見てる人間ですと、ちょっと昔の男子のジャパンが重なるんですよね。つまり選手の編成がほとんど日本に生まれ育った人ほぼこう漢字の名前が並んでいる時代のにこう強豪国に立ち向かっていく時の、もう前に出なきゃ話にならないし、低いタックルじゃなきゃもうで負ける時もあるけど勝つ時は感動するこうで、その頃から日本の選手って実はこうパーンって当たったりするのは意外と強い、 あの白人系の選手でじわーっていう力があるでしょ、うん、こうなんかじわーって、なんかああいうのも女子の方がこう可視化されるっていうか、くっきりこう日本らしさってよくわかる、まあ、そういう典型的なプレイヤーの一人。
そうですね、ええ、タニエラ・ミナミみたいな感じで、タニエラ・トゥポーみたいな選手ですよ。あのインパクトすごいですよ。
ドーンってね、
はい、タニエラ・ミナミでいきましょう。
まあでもその体の強さ、自信がある体幹とか、そう
そうですね、うん、もう先ほども冒頭におっしゃってくださってたんですが、あの父が相撲をしてた影響で、まあ、多分その、 あの力強さもこう遺伝的に引き、あの引き継いだのかなっていうのはありますね。
お母様は、父親が日体大の相撲部の時のマネージャーだったんですよね。
あ、そうですね、
もうエリートですね、真の。この間の勝利の後、イギリスのガーディアンっていう新聞がオーストラリア初のリポートで、そのちゃんとジャパンの勝利を伝えてて、あの南キャプテンのコメントがこう英語に訳されてたんですけどね、 I am extremely proud。 もう本当に本当に誇りに思うって、こうまさにまあ日本語でそう言ったんでしょうけど、そういう心境だった、終わった後。
そうですね、うん、みんなの頑張りとその努力にを、うん、あの誇りに思いましたし、うん、まあ、自分自身がその場に立って桜のジャージを着れてることにも、うん、あの誇りに思いました、
うん。もちろんそのコメントっていうのは日本語で読めるわけですけれども、読んだり聞いたりできるんだけど、なんか一旦その翻訳のフィルターを通して読むと、またなんかこう伝わってくるような、うん、ね。でその時のコメントで英語で読んだのそのまま言うと、これは自分たちの勝利だけじゃなくて、自分の国でラグビーをしてる女性のためにそういう勝利なんだっていうような、そういう気持ちをもちろん、
いやもう本当にそうですね、うんうん、その桜のジャージを着てる、あの着てたあそこの23人立ってた23人はもちろんですけど、うん、そのベンチにいたスタッフだったり、あのまたあのそのメンバーに入れなかった選手、うん、であとはの日本でそのここの遠征にも来れてないメンバーだったり、まあ、日本でプレーしてる女子ラグビーのみんな の、 あの思いを背負って、あの私はプレーしていたので、うん、あのそこであの勝つことができて本当に良かったと思ってます、
うん。しかしあのスクラム、この試合ね、3番もよくやりますけど、1番で、あの、トイメンの、アソイバ・カルパーニでしたっけ、交渉95キロ、多分110キロぐらい。単純な、これも昔の男子のラグビーに重なるんですけど、極端な体格差がある。ね、ロックなんか向こうも、本当にこう、ものすごい大きい選手がいたり、ああいうのは体格はそんな関係ないですか、もう。試合してたら、
まあ、変えられないことに、うん、あの何か言ってても仕方ないので、今自分ができるプレーだったり、こう今自分の体格でできるものをっていうところで、まあ、低さだったり、今回はあのヒットスピードのところをちょっとフォーカスしてたんですけど、そこ自体はあのうまくやれてるところもあったので、はい、
国際ラグビーの世界で愛称イバって呼ばれてる、そのアソイバカルパーニ、例えばですけど、まあ、本当にこう岩のような体格じゃないですか、あれは低くいけばもう全然個人的にはもう対抗できる。
そうですね、うん、あの私がこう低くあとちょっと少し、まあ、首を取りに行くじゃないですけど、それに対してはすごく嫌がってたので、はい、
これも昔のなんか職人のプロパみたいな。首をくっとこう取るわけですね、
はい、それちょっと取ってもらっていいですか。
首ですか。
どういう感触か味わってみたいので。
いや首取ります。
なるほどね。でこう相手がこう体がねじれるみたいな感じにするわけですね、
はいはい、
うん、一方でこう経験者として新しく入ってきた選手をスクラムでもこうまとめなきゃいけないじゃないですか、うん、その辺はどういうふうに意識して、自分が勝ってもね、みんなで勝たないと、
うん、そうですね、こうよくあるというか、その自分が組み勝ってもその出過ぎてしまうとスクラムを回したっていう風になってしまうので、こうあまり出過ぎないようにしたりだとかっていうところは意識はしてますね。そのなかなか今回この前 の、 そのオーストラリア戦も3番の方が出れなかったりしたので、そこは私もまあ我慢、1番はどちらかというともっと我慢して3番が出たところについていくっていうところはあるので、
ちょっとだけ首でいじめてね。あの田村編集さんが見ててこう期待できる選手、どんな印象でした、
ね、今回ね、本当にさっき言ったようにあの急遽出た選手とか活躍して、フッカーの、久下さんとかも最後のテストマッチね、ラインアウトとかすごく良かったし、あれも勝因の一つかなと思ったんですけど、キャプテンの目から見て、あの他この遠征で通して頑張った選手っていうのは誰かいるんですか。
そうですね、その本当おっしゃってくださっているように、久下さんも本当にスローが、もう丁寧というか、もう本当に綺麗にいつも同じ場所にこうボールを投げれる選手で、そこはジャパンのこれから強みになっていくなっていうふうには思ってますし、私はこう特に14番の名倉ひなの選手、チームも 一緒なんですけど、あの彼女の成長は本当に近くで見ていてあのすごいなって、うん、あの関心もするし、彼女がこう努力していることに対して私も一緒に努力しようと思ったり、あのこう刺激を受ける選手なので、うん、前回 の、 あの欧州遠征は3戦レギュラーで80分戦ってますが、うん、その2年前ですねの欧州遠征ではこうメンバーに入れなくて、うん、でなんかこう厳しい時間も本当彼女にとってあったと思うんですけど、そこをこう腐ることなくあの努力し続けることができたのは本当彼女の強さだと思うし、でそしてその努力が実って今はこうすごい信頼をされる選手にもなってますし、あのボールキャリーでもこうどんどん前に出てくれて、ウィングであの強いキャリーしてくれると本当にあのフォワードとしてはありがたい、うん、外であのゲインしてくれるとありがたいんで、そこは本当ワールドカップでも彼女 の、 あの活躍に期待してますし、はい、
そのワールドカップはまあ今年あるんですね、
はい、10月、
まあ、1年こう延期になって感染症の問題で その辺はこうキャプテンとしてはどうい う、 こう対処というか。
そうですね、うん、もうプラスに捉えてますね、うんうん、あと1年延期になったことであの私たちが準備できる期間が1年増えたっていうところで、何かこうそこにネガティブな感情はあまりなくて、1年その自分たちが準備できるところにあの当てることができたのは本当に良かったなと思いますし、積み上げてきてるものをさらにビルドアップすることができたのかなってこの1年で、はい、思ってます。
まあ、ニュージーランドでこう、うん、女子のワールドカップが今年ですねあります。でジャパンのプール戦の相手は、最初はカナダ、アメリカ、イタリアですね。どうですかこう
カナダが今世界ランク的には、うん、はい、強いですね、うん、でもそのカナダものあのヘッドコーチ の、 あの出身の国でもあるので、うん、そんな負けてられないなと思いますし、うん、あの特別な試合になるのかなって、うん、そのワールドカップの初戦ですし、はい、
その女子ラグビーのこれちょっとこう世界的な歴史でいうとカナダやアメリカがこう男子に比べてこう常に強い、それはこう女子ラグビーっていうものがこう、まあ、社会にこう出てくるときに男子が邪魔しなかったんですよね。つまりあんまり強くない男子のラグビーがそれほど強くないから、かえって女子が素直にこうスッと受け入れられて、で伝統国ほど最初ちょっとこう、まあ、古い人たちがちょっと女子がラグビーなんてっていうような雰囲気があって、まあ、日本もその一つですけれども、そういう意味でこう北米のこのカナダアメリカの女子ラグビーって常にこう力を、やっぱり今もなかなか手強い、もちろん、
いやもちろん、うん、はい、うん、そうですね、
うん、でもワールドカップ楽しみですね。これ
楽しみですね、うん、特に今回の遠征でこのキックをねうまく使えるようになって、あのスタンドオフの大塚さんだけじゃなくて今釘さんがねウイングに入って、この2つのところから蹴られるようになったのはすごく大きいですね、う
ん
う
ん、独走したテッキックした今釘でした
っけ、ね、今釘さん、はい、
あの時のでもあのワラルースのロックの戻りすごかったね。なんか一番大きい選手があれやっぱりテストマッチでしたね。
いやそうですね、
伝統国の凄みを感じて、はい、うわこれ行くと思ったらね、
あのロックの選手めちゃくちゃ速かったですね、
うん、あれインターセプトでしたっけ。
そうです、
インターセプトで要するにジャパンのウイングがビュッて抜ける、うん、今釘いいところにキックをする、もうこれ行ったぞっていう、もうものすごいダイナミックないいプレーに突然大きいロックが返ってきて、ああいう相手がまた凄みを見せる試合に勝てたっていうのがね、うん、また試合に戻りますけど、あのしかしああいう時っていうのは負けそうな、まあ、まあ、いわば伝統国というか強豪国というか最後もう目の色変わるでしょ、うん、感じました、その
恐れ。いや感じましたね、うん、もうこう最後の最後のこう集中力じゃないですけど、うん、っていうのはあの感じましたし、あの勢い、うん、後半もう本当後半最後の方のモメンタムっていうのは、うん、あのすごかったですね、うん、はい、
男子でもよく見た光景だけど、まあ、強いと思われてる方が負けそうになって最後5分ぐらい、まあ、国内の試合でもよくありますよね、うん、もう突然ものすごい気迫で来る、あれはどうやって跳ね返すんですか、うん、もう堂々と行くしかない。
いやもう本当に最後までもう私が、うん、あのチームメイトに声かけたのはもう切らすなって、うん、まだ最後までいけるっていうところを言い続けて、どんどんもっともっと前に、うん、相手が前に出てそのモメンタム出してくるんだったらそこを止めるしかない、うん、そのモメンタムを自分たちのディフェンスで止めるしかないっていうところは、うん、言い続けました。フォワードのところでもこうナインシェイプでただただこう単発で当たってくるっていうところが多かったので、うん、そこを自分たちで体当てて止めたっていうところですね。
チョップタックルと、チョップってまあ狩るって意味ですかね。こう、
そうです、
ね、うん。足首を狩るようなタックルですね。
左下にいく感じですね。
あれ多分こう例えばさっき言ったフィジーの選手たちも、それこそ 男子のワールドカップの中で日本のタックルが低いっていう、日本人のタックルが低いってイメージはあると思うんですけど、いざ女子で自分が戦ってみたらもっと低かったっていうそういうことですよね。
そうですね。
で一番最後、まあ、2点差12対10じゃ、まあ、サクラ15リード、ワラルースが猛攻をかけて、まあ、ペナルティーを取って入ったら逆転、逆転さよなら負けじゃないけれども外れましたねあれ
そうですね。もうあの時は本当ね、蹴ってるキッカーの選手はもともと三重の三重パールズにいた選手で、うん、まあ、日本にもゆかりある選手だったんですけども、彼女の気持ちもすごい緊張してたとは思いますけど、その自分たちも緊張の瞬間ではありましたね。
あの時はインゴールにいる時はもう、はい、でもそうか、跳ね返ったりするから怪我しなきゃいけないのか、
はい、そうなんですよね。なんですけど、こう多分みんなこう集中しすぎちゃって、こうその状況がこういまいち分かってなくて、そのキックの、その跳ね返りのボールのケアもしないといけないし、その普通のトライ後のキックはこうチェイスしてもいいけど、あの PG はチェイスしちゃダメだから、こうそこもチェイスしちゃダメだよみたいな、私もで声も出しちゃダメだしみたいないうとこ入って、ちょっとなんか動こうとしてる選手いて、あ待って待って待ってみたいな、ダメだってみたいな、
かね、蹴った後になんかちょっと文句言ってましたもん ね、
そうですね、
よくあの発した後に文句言えんなと思ってそう、ね、日本の選手だったらなんかシュンとして申し訳ないみたいな顔するのにちゃんと文句言うんですよ、なんかふってちょっと動いたぐらいですよね。
それでもう動かないでみたいな、私もすごい言ってて
でもあれはこうそれたかどうかちゃんと 見ました。
あ、見ました。
非常に単純な質問ですけど、その時はまあほっとするというか、
いやもうほっとしましたね、うん、まだあの時間はそこからまだあったんで、
うん、でもその後こう外れて安堵した次はまた危ないじゃないですか。ここキャプテンはどうするんですか、こういう時。
いやもう最後までその攻め続けろ、その守りに入ってしまったらそこをつけ込まれてしまうので、うん、最後まで攻め続けようというところは声かけてました、
ね、でこうみんな萎縮してなかったですか、もう。
いやもう全然してなかったですね、うん、すごく逆にこうみんな集中しすぎて、目が合わないじゃないですけどっていう、もうゾーンに入ってるっていうか、ね、っていうところはあったんで、
マッチですね。
ね、男子のワールドカップのアイルランド戦、うん、日本静岡で勝った、うん、あの試合の終盤に言ってますよね。もう日本がタックルし続けて、うん、もうこれはもう見てる方もこれは日本が勝てるって思うような試合だったと思います ね、うんうん、ね。
でもこう初めて強豪国を倒すような時って、うん、勝っていいのかなって思う心境になると危ないじゃないですか、
うん、そうですね、うん、私のオーストラリアの対戦前のこう気持ち、その遠征に行く前は相手のまあ世界ランクもこう上っていうところもあったり、そこは少し気にしてたんですけど、その私たちがこうオーストラリア戦の前にこうバーバリアンズ、オーストラリアバーバリアンズとしてそのノンキャップではあったんですけど、いつも出場機会のこう少ない選手とかもその試合ではたくさん出てて、でその選手たちが活躍してるのを私はその時ウォーターでサポートしてたんですけど、それを見てすごくこう刺激をもらったというか、自信ももらいましたし、オーストラリアバーバリアンズでワラルス の、 スコットにも入ってる選手も出てたりしたので、もうその相手にこうみんながそういう風にプレーできてるんだったら、自分たちも絶対そのワラルス相手でも同じようなプレーができるっていうところは確信を持ってたし、自信も持っていたので、それがプレーに出せたかなっていう風な気持ちはありますね。
名勝負の前には伏線じゃないけどやっぱりあるんですね、うん、つまりその、まあ、日本としては控え組が比較的多く出た試合で堂々と戦ったと、それを見てこう主力の選手たちも自信をつかんだ。
いつもはこう出場機会ないですけど、その試合も本当にみんなパフォーマンス良かったですし、これからもワールドカップに向けてどんどんレギュラー争いにこう加わってくる選手だとは思うので、その選手たちが多分あそこで勝ってプレーをしたっていうのは、日本の女子ラグビーサクラ15としてもすごく自信になったかなというふうには思ってます。
なるほど、今そういうことですね、使命っていうのはね、そのこの今のチームじゃなくて、まあ、代表全体でもあるし、代表の歴史でもあるし、先ほど言ったような日本中でこうプレーをしている女子の選手たちの、まあ、まさに歴史を刻んでいくと、まあ、名誉のある立場ですね。しかし、ね、ナショナルチームのキャプテン
ズ立派でしょ、
ね、立派。
そんなことないです
立派の、ね、この二文字に、ね、集約されるんですよ。
そうですね、はい、サクラ15の、まあ、ヘッドコーチですね、カナダ人、カナダの元選手でもあるレスリー・マッケンジーさん、ヘッドコーチ、この方はどういう指導者ですか。
もう詳細に こだわる選手自身に考えさせるコーチですね、
うんうん、細かいところをこうなんていうかいい加減にしないというか、はい、こうしろってただ言うんではない、
はい、もう今のは自分がどうだったかっていうところをもうワイワイワイって、うん、あの突き詰めていく、うん、まあそのワイワイにあのこ心もちょっとやられる時あるんですけど、なぜなぜなぜもうなぜかわからない
って、ワイって騒いでるわけじゃなくて、はい、なぜのワイ、
はい、でもまあこうそれによってあの自分たちでも自分が何が足りなかったのか、まあ、考えてなかったっていうふうにはまあなるので、自分が考えていなかったことにも気づけるし、あのそれについてのこう細かい部分についてこう考えることができるあのきっかけにはなりますね。
ヘッドコーチが一つ一つこう魂を込めろと言われた、そういうことも言うんですね。つまり
そうですね、あの時は日本の車メーカーのエンジンを作るところの工場の動画を見て、あのイメージとしてやって、まあそこのエンジンを作った人のこう名前をこうプレートでこう貼り付けるっていう作業があって、まあそこにその人たちはこうプライドを持って魂を込めるじゃないですけどってやってるっていうのをこうイメージに出したので、私たちもこれは一緒だよねみたいな、ここまでで自分たちが作り上げてきたエンジンを最後あの一発そこに出すためにはそのっていうところですね。
つまり開発したり、まあ、工場で作業する人たちが自分の持ち場のところにこう、うん、本当にこう真剣に魂を込めてると、
はい、
そういうイメージですかね。
そうですね、
はい、あれ昔の大西哲之助さんが同じことをよく言ってね、一つのパス一つのキックに魂を込めろと、でそれがまあチームワークを作るんだって言って、ね、なんかそれを思い出したんですよね、うん、であとこうチームになんか合言葉がある、
桜ウェーブって言われますけど、言葉としてはこう僕らにも伝わってきますけど、このそこの真意っていうか、実際どういうことをあのチームでは、うん、その桜ウェーブの中に込めているっていうか、うん、どういうふうに考えてますか。
そうですね、あのチームの中でもこういろんな捉え方があってもいいし、それはあの自分たち自身でこう考えていこうっていうふうなことはあってるんですけど、この私としての桜ウェーブは、まあ、波ができる前にこう雨が降って、その雨がこうどんどんこう水になって、それが波になっていくっていうところを私は思っていて、でその雨の粒が私たちの一つ一つのこう努力であったりこう積み重ねていくもの、その一つ一つがこう大きくなって最後波になって、その大きな波に乗って私たちがこうワールドカップにこう乗り込んで、あの私たちの波を作っていくっていうところは私の解釈としてはありますね。
めちゃくちゃ壮大ですね。これが思ってたのと全然違いました。失礼しました。これは
ディフェンスのプレッシャー。
そうそう、誰か一人いったらまた次が行くんだと、でモメンタム作るんだぞぐらいだと思ってたら壮大でした。
はい、今な波で僕は雨を想起したことはなかった
ので。僕もすごい
立派ですねやっぱ。
いや立派立派。集約されますよ。
2019年に、まあ、いわゆるバーバリアンズ、
はい、
イングランド、もともとは英国の非常にこう名誉あるね、クラブハウスとグランドがないクラブって言われてるんですけれども、世界中の観客をこう魅了するようなラグビーをする、尊敬される選手を集めてこうチームを臨時で編成する、でその女子のバーバリアンズに選ばれたんですよね、
はい、
でウェールズのカーディフで試合をした、で女子のウェールズ代表と、このバーバリアンズに呼ばれると本当に名誉なことですけど、どんな経験でした。
もうなんか、うん、なんて言うんですかね、こう夢のような一週間じゃないですけど、こう世界 の, こうあの有名な選手だったり、本当にいろんな国の選手とプレーできることって本当になかなかないの での名誉なことですし、あの2017年のワールドカップが終わった後にこの女子のバーバリアンズが作られるっていう風な話が出ていて、私はもうその時からもうそこに出たい、やってプレーしてみたいっていう気持ちがあったので、それが現実になって本当に誇りにも思いましたし、もう嬉しくもあり、あの本当に名誉の方だなというふうに思いました。
バーバリアンズは男子もそうですけど、伝統的にこうソックスだけストッキングですね、うん、自分の所属クラブをこう履くっていう伝統があるんですね。だからストッキングバラバラね、うん、そういうふうに。
そうですね、両足あの違うソックス履いていて、あのアルテミスターズ、よくあの
片方ずつ、
はい、片方ずつアルテミスターズのソックスと、あと日本代表のソックス、うん、
なるほど
あとヘッドキャップは筑紫で行きました。
筑紫カーディフの
足2本しかないんで。
ああいいね、素晴らしい。
でこれあのこの流れで、あの先ほど筑紫高校、もう本当にこう男子のまあ高校ラグビーの世界で得意な存在ですね。あの強烈な東福岡に立ち向かっていく、でものすごいまあ一見こう上辺を 切り取るとスパルタのような感じだけど、ちょっとこう心がこもってるんですよね。通ってるような西村、当時西村先生っていう西村監督が、で円陣をこう気合い入れると、これ私当時所属した人に、同じ頃に南さんと、あの前にいると鼓膜が破れる危険性があるんで慣れてくるとみんな微妙にその西村先生の声の方向と耳をずらすらしいんですけど、南さんは意外と勇敢でしたよって前に出てましたよ。これ本当ですか？
いや、まあ、あの、まあ、前の方にもしかしたらいたかもしれないですね
でも男子とか全くほぼ同じ練習するんですか？
いや、もう本当に全部、
うん、ああそう
全部、はい、練習は同じでやってました、
ね、だから通用してたらしいですね、十分
な。いやいや、そんなことないです負けるの悔しいんで
今回はね、桜井フィフティーンの中にあの、うん、そうそう、古田さんそうもね、はい、古田さん一個違い、
2つですね。1個違いはあの、23番で出てた伊藤由紀。
あ、すごい、はい、あと3人もいるってすごいですね。
メンバーには入っ、メンバーあの22番の畑田さくら子もあの筑紫高校ですし、うん、あとメンバーに入ってなかった地蔵堂メイも
筑紫高校です、ね、そうか、
はいはいはい、5人筑紫の、
すごいね、やっぱりあそこから、でも最初先駆者でしょ、
あ
の
そうそう、
みんな後に続いた、
すごいですね。あの筑紫やぞっていうじゃないですか。これあの桜ウェーブみたいに僕らがわからない何かが込められてるような気もするんですけど、筑紫やぞはなんで筑紫やぞなんですか。
その、まあ、プライドを持てじゃないですけど、うんうん、そこにこうっていうところですかね。自分たちが筑紫であることをプライドを持って誇りを持って戦いに行けっていうところですかね。
まあまあ想像通りでしたね。
筑紫やぞってね、しびれますね、あれも。
ジャパンやぞとか言ってない
ですか。言ってないですね、さすがに。
桜やぞとかね、
言ってほしい。ビビりますよ。
あの田村編集長ずっと女子ラグビーを本当にカバーしてきて、今世界中で今シックスネーションズだとか、あるいはプレミアシップ、うん、英国のすごい観客動員が増えたり、私が新聞の扱いなんか見ても全く男子の一流試合と同じように、何か女子だからってこうバイアスがかかってない、全く普通の一流の試合としてこう報道されるようになって、まあそういう流れですか今。
そうですね、うん、でヨーロッパのチームがね、特にイングランド、うん、フランスが強くなって、うん、あの報道量本当増えてますよね、うん、でラグビーマガジンもね、今回表紙にちゃんと桜フィフティーンの見出しと写真も入ってますよね、うん、あの世界的にそういう流れになってると思います、う
ん、以前に比べて本当追い風じゃないですけど、うん、こうたくさんこうメディアの方に取り上げてくださっていたり、うん、まあ、あの競技人口も、うん、あの増えてきてるので、そういうところはどんどん広がっているなっていうふうには思います、うん、
でまあ、セブンズが馴染みが深いオリンピック種目でもあり、私いつも言うんですけど、15人制の女子のラグビー面白いんですよね。本当面白い、こう本当に見るスポーツとして、でセブンズと同じように違う面白さだけど同じようにこう楽しめる、両方経験してどうですか、セブンズと15人制。
そのセブンスをプレーしてる選手がこう女子多い分、うんうん、なんていうんですかね、15人制でもスキルフル、うん、でフロントローでもこう、まあ、フォワードでも、うん、あのバックスでも関係なくこうパスだったり、うん、キックだったりっていうところのスキルがあるのは、うん、あのセブンスしてて良かったところだなと思いますし、それが15人制に生きてるなっていうところは、はい、感じますね。
今言われたように、例えば今回桜フィフティーン最後センターで出た松田凜香選手とかね、うん、セブンスでずっとやってた選手がこっちに来ても十分やれる、うんうんうん、っていうところもあるし、両方こう行き来してる代表選手もいるので、うん、まあ、セブンズはあの専門家専門家ってよくね、うん、あの世界的にも言われますけど、うん、日本の女子はまだ両方、うん、でいい選手でいられる、うん、こうまあ、日本のラグビーの特徴でもありますけど、うん、男子も含めて、うん、ね、そういう流れなので、うん、今このタイミングでね、国内で女子の15人制のテストマッチとかね、うん、ワールドカップまでにやってくれればすごく
絶対今
注目されるんじゃないかなと思って、
見たら分かりますよね、面白いって、うん、例えばジャパンの場合は日本らしさが際立つんですよね、うん、分かりやすく出る、うん、
男子の日本代表 の, あの数年前、これは遅れてるとかそういう問題じゃなくて、あのいい時代の日本代表のラグビーやってるなっていう感じが受けますよね、うん、やっぱりこう日本出身の選手が多くて、これは外国出身が多かったらダメとかそういう話じゃなくて、うんうんうん、世界の大きい選手にあの日本の小さな選手が低く速く、うん、戦うんだっていう、こう明確さがすごくみんなの、あの金銭に触れると思うので、ぜひワールドカップまでにね、何試合か国内でやってもらえると。
それでは最後に、本年10月8日から開催されるラグビーワールドカップニュージーランド大会に向けて、ファンの人にこういうことを伝えていたのがあったら教えてください。
女子ラグビーをまず知っていただいて、でそこからこう興味持っていただいてこう応援してくださっているのをこう感じているので、もっともっとその女子ラグビーのファンが増えていけばいいなっていうふうにも思いますし、まあこれからはただ女子ラグビーだったりこう女子の日本代表っていうのではなく、ポジションだったり名前も覚えていただければなというふうに思います。
なんか編集長最後締めてください、
はい。ね、男子の、ね、日本代表の、ね、リーチマイケルもこう立派な男としてね、世の中にすごくもう知られてるので、女子の日本代表のキャプテン南崎も立派な人間だっていう風に多くの人に知ってほしいです ね、 ね、はい、
本当にこう立派な
立派
やめてください、
すごい
立派、ま、波に小さな雨粒を想起するっていう、
本当想像してませんでしたよ、
やられました、はいゲスト、横川武蔵のアルテミスターズ所属、そして女子日本代表桜フィフティーンのキャプテンプロップ、南咲さんでした、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
そしてラグビーマガジン編集長田村和弘さんでした。
ありがとうございます。
今ここから始まってゆく、つながってゆく、
最初は日の当たらない存在だった、
私の夢が
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と、
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった、
さあキックオフ、
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル、
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています、
俺は一人じゃないって。
共に前へ、 SMBC はラグビーを応援しています。
八戸の海の香りを海猫の翼に乗せて運んでまいります。これはね、1988年11月3日、日本の女子ラグビーにとっては忘れてはならない日なんですけれども、東京の駒沢オリンピック公園補助グラウンドというところで第1回の女子ラグビー交流大会というのが行われたんですね。私それ取材に行きましたけれども、当時、若きスポーツ新聞の記者で、これは八戸レディースというチームが大会参加はがきにこう一言添えた時の文章なんですけど、いいですねこれ、八戸の海の香りを海猫の翼に乗せて運んでまいります。私あの大会よく覚えてますね、全部手作りで、こう全国からいろんなチームが、十数チームですけど、チーム編成としては10チームになりましたけれども、合同なんかがあったんで、私の記憶ではこの八戸レディースのがね、独特のね力のラグビーで面白かったんですよね。怪力でこう局地戦を制していくような、なんかそれすごく覚えてるんですね。まあ、この年1988年に最初のこう日本の女子連盟が発足して、最初日本ラグビー協会は非常にまあなんていうか冷遇したというんですかね、そういう時代が長く続いたんですけれども、それは本当に今反省すべき過去だと思いますけれどもね。今やもう時代も変わって、日本代表15人制オーストラリア代表をこのほど破りました。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。またパラビでも配信します。次回は7月4日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢、この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。